週目、またこのようにして14週の日に私たちが集まって、共に礼拝し、賛美を捧げられることを感謝したいと思います。一言お祈りします。愛する天のお父様、この3月の第4週、14週の日に私たちはこのようにして、街道に集まり、あなた様を賛美するこの恵みを心に感謝いたします。この1週間は本当に受難週で、金曜日にイエス様が十字架に貼り付けにされたというこのような週でありますけれども、その十字架がいかに重く苦しかったかというのを、また主よ、今日はこの御言葉を通して私たちに教えていただきますようにお願いします。そしてまた今日ここに集われていない方々の上にも同じ祝福がありますように望んでください。この祈りを尊きイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。それでは今日の、聖書箇所ですが、マルコの福音書15章1節から、22節までを一緒に見ていきたいと思います。はい、私の、聖書では102ページですね。ではお読みします。マルコの福音書15章の1節から22節、夜が明けるとすぐに祭司長たちは長老たちや律法学者たちと、最高法院全体で協議を行ってからイエスを縛って連れ出し、ピラトに引き渡した。ピラトはイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王なのか。イエスは答えられた。あなたがそう言っています。そこで祭司長たちは多くのことでイエスを訴えた。ピラトは再びイエスに尋ねた。何も答えないのか。見なさい、彼らはあんなにまであなたを訴えているが。しかしイエスはもはや何も答えようとされなかった。それにはピラトも驚いた。ところでピラトは祭りのために人々の願う囚人一人を釈放していた。そこにバラバという者がいて、暴動で人殺しをした暴徒たちと共に牢につながれていた。群衆が登ってきて、いつものようにしてもらうことをピラトに要求し始めた。そこでピラトは彼らに答えた。お前たちはユダヤ人の王を釈放してほしいのか。ピラトは祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことを知っていたのである。しかし祭司長たちはむしろバラバを釈放してもらうように群衆を扇動した。そこでピラトは再び答えた。ではお前たちがユダヤ人の王と呼ぶあの人を私にどうしてほしいのか。すると彼らはまたも叫んだ。十字架につけろ。ピラトは彼らに言った。あの人がどんな悪いことをしたのか。しかし彼らはますます激しく叫び続けた。十字架につけろ。それでピラトは群衆を満足させようと思い、バラバを釈放し、イエスは鞭で打ってから十字架につけるために引き渡した。兵士たちはイエスを中庭、すなわち総督官邸の中に連れて行き、全部隊を呼び集めた。そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、それからユダヤ人の王様万歳と叫んで敬礼し始めた。また足の棒でイエスの頭を叩き、唾をかけ、ひざまずいて拝んだ。彼らはイエスをからかってから紫の衣を脱がして元の衣を着せた。それからイエスを十字架につけるために連れ出した。兵士たちは通りかかったクレネ人シモンという人にイエスの十字架を無理やり背負わせた。彼はアレクサンドルとルフォスの父で田舎から来ていた。彼らはイエスをゴルゴダというところ、訳すとドクロの場所に連れて行った。はい、今日はここから人類の救済道ということで一緒に見ていきたいと思いますが、この、まあ、いろいろな意味で書かれたりするこの道というのがありますけれども、まあ、その中で、まあ日本においては武道というのがあると思いますが、まあ、その中に、武技の修練による真偽を高めるために、この運動の文化で柔道、剣道、弓道、相撲、合気道と、いうのがあって、それをまあ修練して真偽体を一体として鍛え、人格を磨き、道徳心を高め、礼節を尊重する態度を養うということで、国家社会の 平和と安定に寄与する人間形成の道であるということが、書かれていますけれども、これが武道ということですね。でも今日はですね、このヨハネの福音書の14章の6節に、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできませんと言われた、このキリストの救済道というのを一緒に考えていきたいと思いますが、この一節の、夜が明けるとすぐに大衆たちは長老たちや律法学者たちと、最高法院全体で協議を行ってからイエスを縛って連れ出しピラトに引き渡した。この引き渡されるという言葉ですけども、まあ、去年県内であった、生後、2ヶ月から約5年半にわたり里子として、養育してきた女の子を、まあ、正当な理由なく、委託解除したのは違法として、この那覇市の、里親夫婦が沖縄県を相手に損害賠償を求めたという訴訟がありましたけども、この女の子は里親夫婦に委託されましたけども、まあ、実の母が女の子を引き取りを求めて、里親側は生みの親が別にいることを伝えるという真実告知というのをしておらず、まあ、委託解除となれば女の子の精神的負担が大きいなどとして、慎重な対応を求めていましたけども、そして引き渡さなければ、まあ、誘拐罪になるということで、結局この子は里親の元を引き離され、実の親元には行かずにまた新たな里親の元へ引き渡されたのです。この女の子に何も罪もないのに、関係者だけが協議し本人の意思を確認することなく引き渡されたというのがありましたけれども、イエス様もこの祭司長や長老たち立法学者たちが協議をし縛って連れ出されピラトに引き渡されたのです。2節を見るとピラトはイエスに尋ねた、あなたはユダヤ人の王なのか。イエスは答えた、あなたがそう言っていますと。なぜイエス様は総督ピラトに引き渡されたのかっていうのを考えるときに、祭司長たちや長老そして律法学者はこの妬みの感情からイエス・キリストを訴えたのです。この、私たちの中にも起こるこの嫉妬というものですけれども、まあ、嫉妬は自分よりも優れていると感じる人に対して妬みや、そのみといった感情を抱くこの悪徳であると思いますけれども、この妬みは学校や職場内にもよく起こることです。この学校の学年で、まあ、一番美人で愛嬌もあり頭も良い女の子がいたら当然人気者になったりしますけども、そこで冷ややかな目で同級生の女の子は何さ 私と何も変わらないさとつぶやきながらこの人気者の女の子を妬む、こういうこともあるかと思います。これは大人になってからもあると思いますけども、まあ、この世は、競争社会ですからどれだけ出世できるかもっていうのが関わってくると思います。同期入社、まして後輩が自分を飛び越して、そこで、出世する、そこに心からおめでとうと言えない自分がいるということで、そこで妬んでしまう。祭司長たちの起訴状はイエス様がユダヤ人の王と主張しているというものなのです。なぜこれが犯罪になるかというと、ローマでは、皇帝のみが王であり自分を王とする者は、死刑に処せられるからだったのです。この、ユダヤ人は、まあ、ローマからの、独立を切に願っていましたけども、そこでローマに反抗する集団が時々現れて、政治犯として捕らえられていたのです。あなたはユダヤ人の王なのか、あなたがそう言っています。イエスはご自分がユダヤ人の王であることを認めておられますが、ピラトの理解しているような王とは異なりました。これはどういうことかというと、一緒にヨハネの福音書18章を見てみたいと思いますが、ヨハネの福音書18章の 33節から40節。はい、ヨハネの福音書18章の33節から38節。はい、私の、聖書では223ページです。で、お読みします。そこでピラトは再び総督官邸に入り、イエスを呼んでいった。あなたはユダヤ人の王なのか。イエスは答えられた。あなたはそのことを自分で言っているのですか、それとも私のことを他の人々があなたに話したのですか。ピラトは答えた。私はユダヤ人なのか。あなたの同胞と祭司長たちがあなたを私に引き渡したのだ。あなたは何をしたのか。イエスは答えられた。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったなら、私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません。そこでピラトはイエスに言った。それではあなたは王なのか。イエスは答えられた。私が王であることはあなたの言う通りです。私は真理について証しするために生まれ、そのために世に来ました。真理に属する者は皆私の声に従います。ピラトはイエスに言った。真理とは何なのか。こう言ってから再びユダヤ人たちのところに出て行って彼らに言った。私はあの人に何の罪も認めない。過越の祭りでは誰か一人をお前たちのために釈放する習わしがある。お前たちはユダヤ人の王を釈放することを望むか。すると彼らは再び大声を上げて、その人ではなくバラバをと言った。バラバは強盗であったということでありますけれども、ここで先ほどのマルコの福音書で、この40節、先ほどの40節まで見ると、ここでピラトはこのイエスに対して何もローマに反抗するような意図は何もないということをこの箇所で知るのです。で、先ほどのマルコの福音書の3節を見ると、そこで祭司長たちは多くの言葉でイエスを訴えた。ここで祭司長たちはまた妬み、その言葉を言い続けているのです。そのことはピラト自身も気づいていたのです。10節を見ると、ピラトは祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことを知っていたのである。大谷選手が先週韓国の開幕戦に向けて空港のゲートから出てきたときに、多くの人たちが、大谷とか翔平とか呼んでいるのをテレビで見ましたけども、この行動は憧れや好意といった感情が出ているものだと思います。その中に、妬みというものはないと思いますが、私たちもこの異次元の人だということで憧れやヒーローという感覚で大谷選手を、が見えるかもしれません。この4節を見ると、ピラトは再びイエスに尋ねた。何も答えないのか。見なさい、彼らはあんなにまであなたを訴えている。5節を見ると、しかしイエスはもはや何も答えようとされなかった。それにはピラトも驚いた。この、今の司法制度で死刑判決を受けたが、自分は殺してないと言って、訴えて、長い間、獄中生活を送りながら支援者の方々が、最高裁に訴えて再審請求で、冤罪であったと逆転無罪になることがあると思いますが、でもイエスは何も答えようとされなかった。ピラトでさえイエスに対する罪状は無罪であると思っているのに、イエス・キリストは弁護者を呼ぶことさえしなかったのです。それは一体どこから来るのかというと、ご一緒に旧約聖書イザヤ書の53章の1節から10節を読んでいきたいと思いますけれども、イザヤ書53章の1節から10節。はい、私の、聖書では1258ページです。お読みします。私たちが聞いたことを誰が信じたか。主の御代では誰に現れたのか。 彼は死の前に彦バエのように這い出た。砂漠の地から出た根のように彼には見るべき姿や輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った、神に罰せられ打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだと。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のように私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていた。しかし主は私たちのすべてのものの咎を彼に背負わせた。彼は痛みつけられ苦しんだ、だが口を開かない。おふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことが、彼が私の民の背きの上に打たれ、生ける者の力を断たれたのと。彼の墓は悪者どもと共に、富む者と共にその死の時に設けられた。彼は不法を働かず、その口に欺きはなかったが、しかし彼を砕いて病を忘れることは主の御心であった。彼が自分の命を大小の捧げ物とするなら、末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。ここに何も口を開かなかったというこのイエス様の言葉です。これはメシア、イエスキリストが後に誕生するという予言の箇所ですけれども、このイエスキリストは生まれ育つ環境は苦難に満ちたものであり、決して憧れるようなものではなかったということなんです。むしろ人々からはあざけられ、のけものにされ、阻害され、いじめられるような存在だったのです。彼は痛みつけられ、苦しんだが、だが口を開かない。もしイエス・キリストという方がこの裁判の中で自分を弁護していたら、十字架の刑は免れることができたと思います。しかし彼は一人で全人類の罪を背負い、口を開かなかったのです。私たちがどこかの国に行って、スパイ容疑をかけられて、拷問にあったなら、その痛みと苦しみのために口を割るでしょう。でもキリストは私たち一人一人の罪のために黙秘してくださったのです。その痛み、苦しみ、悲しみは私たちには全然わからないのです。だから神の愛は偉大なのです。先ほどのマルコの福音書をもう一回戻っていただきまして、6節から8節。ところでピラトは祭りのたびに人々の願う囚人一人を、釈放していた。そこにバラバという者がいて、暴動で人殺しをした暴徒たちと共に牢につながれていた。群衆が登ってきて、いつものようにしてもらうことをピラトに要求し始めた。このイエス様が引き渡されたときに、このもう一人の男がいたということです。それはよくこの十字架にかけられる前のシーンで登場する男バラバでありますけれども、この男は暴動で人殺しをしたという人物です。もちろん、死に値する囚人なのです。そしてこの場面にいる主役はイエス・キリストでした。この方は多くの人々の病を癒し、悪霊を追い出し、時には2匹の魚と5つのパンで5000人以上の人々に神の奇跡を、行われた方なのですが、それにもかかわらず人殺しのバラバと同じところに立ち、死刑に処せられようとしているのです。この2人のうち1人は十字架刑が確定していたのがバラバなのです。そうなる理由は、全てを持っていたのがこのバラバです。やはり人殺しということでした。十字架こそ彼の命が終わるところだったのです。 9節から11節を見ると、そこでピラトは彼らに答えた。お前たちはユダヤ人の王を釈放してほしいのか。ピラトは祭司長たちが妬みから引き渡したことを知っていたのである。しかし祭司長たちはむしろバラバを釈放してもらうように群衆を先導した。これを同じ箇所で見てみたいと思うんですけれども、ルカの福音書23章の13から18節をちょっと見てみたいと思いますけども、はい、169ページですね。ルカの福音書23章の13から18ではお読みします。ピラトは祭司長たちと議員たち、そして民衆を呼び集め、こう言った。お前たちはこの人を民衆を惑わす者として私のところに連れてきた。私がお前たちの前で取り調べたところ、お前たちが訴えているような罪は何も見つからなかった。ヘロデも同様だった。私たちにこの人を送り返してきたのだから、見なさい、この人は死に値することを何もしていない。だから私は虫で懲らしめた上で釈放する。しかし彼らは一斉に叫んだ。その男を殺せ、バラバを釈放しろ。ここでイエスは十字架にかけられ、このバラバは銃の身になったのです。罪ある者が十字架にかけられるはずが、無実のイエスが十字架に登ったのです。このバラバを見るときに、ここには私の姿であり、そして皆さん一人一人の姿だと思います。ローマ人への手紙の3章の23節では、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができずとありますが、ここに私たちの十字架が見えるのです。どうしても取り去ることができない罪でも、罪のためにイエスはその十字架を私たちの身代わりとして担いでくださったのです。バラバのためにもイエスは担いだのです。そのためにバラバは自由を与えられたのです。でここは一緒にエピソ人への手紙2章エピソ人への手紙の2章、はい、私の聖書では385ページ2章の1節から5節お読みします。さてあなた方は自分の背きと罪の中で死んでいたものであり、かつてはそれらの中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順な心の中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちは皆不従順な心の中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのですと。そして、まあ、続けて6節から、9節まで読みしますが、神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛にあって、この限りなく豊かな恵みを来たるべき世に示すためでした。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためですと。この背きの中に死んでいた私たちを神はキリストによって生かしてくださったのです。主は私たちに新しい命をくださいました。神は人殺しのバラバを十字架という場面に関わらせ、 私たちにその愛を示してくださったのです。バラバの命はイエス・キリストの死によって救われました。私たちが罪と背きの中に死んでいたように、彼は死を運命づけられていました。そして同じように私たちにも十字架が用意されていたということなのです。野球で、送りバントというものがありますけれども、それは自分がバントしたことによってランナーを進塁させるという行為ですけれども、それは自分がアウトになってからランナーを先に進める犠牲の行為なのです。このイエスの十字架は私たち一人一人を信じる者には、天国への切符としての犠牲バントなのです。ご一緒にピリピ人への手紙、先ほどのピリピ人への手紙2章、私の聖書では396ページですね。ピリピ人への手紙2章の6節から8節をお読みしたいと思います。キリストは神の御姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を、虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従わせましたとありますけれども、ここに神の愛があるのです。キリストが十字架に登ってくださったことで、私たちの人生、地獄への片道切符から天国への片道切符が与えられたのです。で、先ほどの、マルコの福音書の15章の12から15を見ると、そこでピラトは再び答えた。ではお前たちがユダヤ人の王と呼ぶあの人を私にどうしてほしいのか。すると彼らはまたも叫んだ。十字架につけろ。ピラトは彼らに言った。あの人がどんな悪いことをしたのか。しかし彼らはますます激しく叫び続けた。十字架につけろ。それでピラトは群衆を満足させようと思い、バラバを釈放し、イエスは鞭で打ってから十字架につけるために引き渡した。この時点でピラトの中にイエスが死に値する罪はないと思っていました。杉越の祭りの習慣で人殺しのバラバと、自称神となるイエス、群衆の目から見て極悪のバラバよりイエスを釈放するように言うであろうと思っていたと思います。しかし民衆の声は、無実の罪で起訴されていたイエスを十字架につけることを願ったのです。これはまさしく先ほどのイザヤ書の53章の3節で、彼は蔑まれ人々からのけ者にされ、悲しみの人で病をしていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。私たちの人生もどうかっていうのを考えてみたときに、キリストを知る前はあんな教えなんか嘘だとか、西洋の教えだとかですね、アーメンソーメンヒアーゾーメン、これは誰でも一回も言ったことはあるかもしれません。このように私たちも群衆と同じようにイエスを蔑み、尊ばなかったものだったのです。一節でピラトに引き渡したとありますが、これが一回目です。15節で十字架につけるために引き渡したと、2回目引き渡されたんです。イエス・キリストが私たちの身代わりとなって行かれたこの十字架への道、これがどんなに辛いものであったかというのを、イエス様の気持ちが書かれているルカの福音書22章これからの福音書22章の42節から44節、マルコの福音書の次にあるルカの福音書22章の42から44をお読みしたいと思います。父 よ、御心ならこの杯を私から取ってください。しかし私の願いではなく御心がなりますように。すると御使いが天から現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちたとありますけれども、この十字架へ至る道にイエスはこれほどまでに苦しまれたのです。今ここにいる私たち一人一人のために、そして救われた私たちは今恵みの中にありますけれども、ここに至るまでもしかしたら何度も家族や友人知人に誘われたことでしょう。しかしその誘いやチラシを何度もゴミ箱に捨てた。闇の世界に何度も何度もイエスを引き渡したかもしれません。マルコの福音書の15章の16から20を見ると、兵士たちはイエスを中庭に、すなわち総督官邸の中に連れて行き、全部隊を呼び集めた。そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、それからユダヤ人の王様万歳と叫んで敬礼し始めた。また足の棒でイエスの頭を叩き、唾をかけひざまずいて拝んだ。彼らはイエスをからかってから紫の衣を脱がせて元の衣を着せた。それからイエスを十字架につけるために連れ出した。これが3回目に連れ出されたんです。これはイエス様が十字架を執行するローマ兵らに引き渡されたということですけれども、けれどもこれはまた父なる神ご自身の御手の中に引き渡されたのです。この ピラトの判決の手に父なる神の御手がまた引き渡されたのです。私たちの人生にも苦しみがありますが、けれどもそこに父なる神の御手があるということを覚えるべきなのです。はい、最後に21節と22節を見ると、兵士たちは通りかかったクレネ人シモンという人にイエスの十字架を無理やり背負わせた。彼はアレクサンドロスとルフォスの地で田舎から来ていた。彼らはイエスをゴルゴダというところ、訳すとドクロの場所に連れて行った。イエス様の体は鞭打たれ、そこから背中や足の肉は剥がれ、全身血まみれの状態だったのです。そこでローマ兵は、シモンに十字架を無理やり背負わせ、とうとうゴルゴダの丘まで連れて行ったというところですけれども、このピラトは群衆の機嫌を取ろうと真理を曲げ、鞭打ちの刑、兵士たちのあざけり、ユダヤ人の万歳と呼ばれ、指導者たちに罵られ、このゴルゴダの丘に人間の愚かさ、罪深さが浮き彫りにされているのです。その中をイエス様は先ほどのイザヤ書の53章の10節、しかし彼を砕いて病を負わせられることは主の御心であった、彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら末永く子孫を見ることができ、主の御心は成し遂げられる。イエス様はこれは耐えられました。また父なる神もこの34節で15章の34節を見ると、そして3時にイエスは大声で呼ばれた。エロイエロイレマサバクタニ、訳すと我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味でありますけれども、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと、天の父も沈黙されたのです。十字架は救いの逆説的な戴冠式、昨年イギリスのチャールズ国王の戴冠式を、テレビ中継していましたが、この多くの国民に祝福され、頭にはこの金の王冠、しかしイエスは茨の冠、体中血だらけ、これが逆説的な戴冠式なのです。イエス・キリストは神であられ、無実にもかかわらず私たちの罪を背負い、ゴルゴダの丘へと行ってくださったのです。
それは私たちが連れ出したのです。本当にこの十字架、私たちを罪から解放してくださる十字架、そして私たちに希望を与えてくれた十字架、この1週間は特にこのイエスの苦しみを考えながら一緒に過ごしていく1週間となりたいと思います。ではお祈りします。愛する天のお父様、今日は本当にイエス様がこの十字架にまで行くまでに本当に何度も連れ渡されたというところを本当に見るときに、本当にイエス様は何度も面会する機会はあったでしょう。でも父なる神の御心はそうではなかったということです。本当に一人子を惜しんでまでもこの世に与えてくださり、父なる神も沈黙された。そしてイエス様も本当に神の御心のまま歩んだというところをしていただくときに、神の愛がいかに大きいものか、そして私たちのこの罪がいかに大きいものであったかというのを覚えますが、本当にこのイエス様の十字架によって私たちが贖われたということを心より感謝をいたします。この十字架には本当に多くの血が流されてきましたが、本来私たちがそれを背負わなければいけない十字架をイエス様が一人で背負ってくださった。そして私たちはそれにすがって今歩まされているということを心より感謝をいたします。本当にこの1週間、この金曜日は本当にイエス様が十字架にかかったというところでありますが、この1週間この十字架という言葉がいかに大きなものであったかというのをどうぞ私たちにもう一度考えさせてください。